山梨大学フューチャーシード。このコーナーは山梨大学にある4つの学部、教育学部、医学部、工学部、生命環境学部の情報を各学部の先生にご出演いただきお伝えしていきます。今週は先週に引き続き、生命環境学部環境科学科亀井達瑠助教にお話を伺っていきます。亀井先生、今週もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
亀井先生はもともと山梨大学ご出身ということで、
はい、
もう凱旋されたという形なんですよね。
お恥ずかしいですが、はい、今年の1月にですね、他の大学から戻ってまいりました。
そして助教に今おなりということなんですが、はい、生命環境学部環境科学科の先生でいらっしゃいますけど、授業はどういったものをご担当なんでしょうか？
はい、ですね、基本的に実験実習の授業を担当しています。
はい。
で、新1年生を対象にですね、生命環境学部基礎ゼミというものを担当していまして、うん、これはですね、簡単な実験を通じてですね、課題の設定だったりとか解析、それからですね、結果の発表など、うん、大学におけるですね、勉強とか研究のための基礎的な、うん、力を身につける講義になります。それ以外にもですね、環境科学基礎実験だったり、はい、環境分析実習だったりと、研究に必要なですね、基礎的な実験能力だったりとか、うん、より実践的な科学分析の手法について、うん、実習形式で学ぶ授業を担当しています。
なるほど。今じゃあ実習も少しずつオンライン、オフラインでもやられてるという形ですか？
そうですね、基本的にはオンラインなんですが、こういった実験実習についてはですね、やはり手を動かさないとどうしても身につかない部分というのがありますので、うん、はい、非常に限定的な場合、条件ではあるんですが、実験などについては順次、実施しても良い方向には、うん、動き始めています。
少しずつ変わってきてるんですね。
はい。
そしてそういった授業を受けられた学生の皆さんは研究室に入られると思うんですが、そちらではどういった研究を行うんですか？
はい、環境科学科いろんな先生があって、いろんな専門をやっているので、
はい、
皆さんそれぞれ同じものをやるわけではないんですが、うん、例えばですね、大気や水、それから土壌中の目的成分をですね、調べる調査などの研究だったりとか、あとはですね、環境中にいる微生物の種類、そういったものを調べる研究、
うん、
あとは観光庁ですね、行政が出しているような情報をですね、取ってきて、それを数値モデルだったりとか、うん、計算を使って、目的成分の環境中での動き、あるいは、地球温暖化の影響ですね、物質の循環に対する影響だったりとか、うん、あとは植物の成長などの影響などについて、調べる研究を皆さん行われています。
うん、そうした中で学生の皆様学ばれて、将来的にはどういった分野に行かれる方が多いですか？
はい、ですね、卒業生のうち約6割が、就職をします。
はい。
で、そのほとんどがですね、環境保全に対する調査や解析などを行う環境コンサルタントであったりとか、あとは河川の水だったり土壌の調査を行う環境分析業などの分野で活躍しています。
うん、じゃあもう専門分野に皆さん行かれるんですね。
そうですね、はい、大体はまあそういったところに行かれて行っています。
うん、
で、残りの4割がですね、よりもう少し勉強したいと、いうことで大学院に進学して引き続き研究などを行っています。う
ん、なるほど。今それこそ本当に環境問題への意識というのが皆さん、注目も高まってきている中なので、
はい、
よりこれからも需要が高まっていくかなと思うんですけれども、はい、そんな中リスナーの方から質問いただいていまして、こちらは八王子市の優子さんからです。
はい。
先生は水の浄化の研究をされているそうですが、今マイクロプラスチックが問題視されています。うん、水を浄化する上で川や海に流出防止することは今の技術をもっても難しいのでしょうか？また水の浄化のために私たちが生活する上で気をつけることはどんなことでしょうかといただいていますが、先生いかがでしょうか？
はい、ありがとうございます。マイクロプラスチックはですね、一般的には流形がですね、5ミリ以下のものを指すと言われています。
はい。
で、海洋環境での汚染が発端にですね、最近注目を集めているんですが、うん、まだまだ研究が足りないことが多くてですね、わからないことの方が多いです。
はい。
で、水を浄化する上で流出を防止するということですが、
うん、
下水の話に を取り上げますと、基本的にですね、下水を浄化した後というものはですね、最終段階の時にこう固形物を取り除く工程があります、なので基本的にはそういう下水中に含まれているものっていうのはこの工程で取れるとは思うんですが、やはりまだまだどれだけ取れているのかで研究は必要になっていくかと思います。
全部が取り除かれているわけではないということ です
か？はい、そういう可能性ももちろんあります。であとはですね、もちろん浄化を進めていくというのも必要なんですが、今社会全体で動き始めているようにですね、使用量の削減だったりとか、あとは環境中でとどまらない分解されるような代わりの物質に変えていくっていう取り組みも必要なのかなと思っています。であともう一つの質問ですね、水の浄化のためということですが、私個人的にはですね、この気持ちを持つことがとても大事かなと、つまり水の汚染だったりとか環境問題、あとは水をどうしたらきれいになるかっていう、そういうですね問題意識を持って自分の身近な問題として捉えることがまずは必要なのかなと。そうするとですね、興味がもちろん出てきますので、あとは生活の中で実践できる些細なことですね。例えば料理の後に使った油とかは固めて燃えるゴミに捨てるとか、あと基本的なことですけど、ゴミのポイ捨てはしないなど、そういうちょっとこう道徳的な部分になってしまうんですが、逆に言えば身近なことでもあるので、そういったことをやっていただければいいのかなと。で SDGs 持続可能な開発目標の達成にはですね、風が吹けば桶屋が儲かるとか、バタフライエフェクトというような言葉ですね、一つの行動がいろんなことに派生して、いるっていうイメージを持つことがですね、重要と言われていますので、あらゆる問題身近に感じていただいて、できることから始めていただくというのが一番大切かなと個人的には思います。
自分だけはいいやとか思わずに、
そうですね、
こういうことがもう一個一個一人一人の行いが全てつながってるんだよっていう意識をまず持ち、そして知識を、ね、少なからずこう身につけるっていうことも必要なことですよね。そうですね、
はい、興味を持ってもらうとやっぱりどうしても調べますので、そうすると知識が増えていくので、正しい行動だったりとかがより取れるようになるのかなとは思っています。
本当にこう持続可能な社会、世界を作るために今動かないと本当に地球が大変なことになると言いますか、もう私たちの住処がなくなってしまう未来が本当にやってきちゃうよっていう危機感ちょっと持たないとっていう感じですよね。
自分だけではなくてですね、自分の子供だったりとか、孫の世代のことを考えるのが大事かなと僕は思います。
そうですね。そして亀井先生、この山梨大学生命環境学部で学ぶことの良さ、ご自身も山梨大学のご出身 でまた別 の大学で、修行されてまた戻っていらしたということなんですが、そうした他 の環境とも比べてみて、どういうところがいいところだなと思われますか？
はい、先週もお伝えしましたが、多様な専門性を持った研究者で私たちの学科は構成されています。これももちろんいいところなんですが、山梨、皆さんご存知の通り富士山だったりとか八ヶ岳とか豊富な自然環境があります。であとはですね、これ近年制定されたと思うんですが、ユネスコが定めているですね、ユネスコパークというモデル地区にもですね、県内の一部が指定されています。こういうですね、自然環境最高ですね、日本最高の自然環境に囲まれた中で、実際にですね、外に出て実習実験するフィールドの活動も授業もありますので、そういう環境に触れながら、勉強していけるというところは、この学部で学ぶところの一番の、売りかな、楽しいところかなと思います。
なんか自然の中で学ぶというか、こう一体化するというか、
そうですね、
自分たちももう自然の一部なんだって、なんか実感できそうですよね。そうした研究など通して、それでは最後になりますが、山梨大学生命環境学部の受験を考えていらっしゃる生徒の皆さんにメッセージをお願いします。
はい、環境はですね、日々刻々と変わっています。これは自然環境だけじゃなくて、私たちの生活環境もそうなんですが、常にですね、環境科学科の教員は最高の教育環境だったり情報をですね、提供できるように工夫をしています。で今年はですね、コロナもあったりとか、あとは入試制度も変わったり、皆さん大変だとは思うんですが、来年の4月ですね、山梨大学のキャンパスは桜が綺麗なところもありますから、皆さんとですね、会える日を楽しみに待っていますので、頑張ってください。
はい、では亀井先生、今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
さて今日放送したものやこれまでに放送したものはグッデイの番組終了後になりますが、番組ブログにアクセスしていただくと聞いていただくことができます。ぜひそちらもチェックしてみてください。山梨大学にある4つの学部、教育学部、医学部、工学部、生命環境学部の情報をご紹介している山梨大学フューチャーシード、来週もお楽しみに。